生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか。熊田奈美子です。今日の微笑みトーク、先週から続いて新座敷教会長老木ノ瀬隆さんにスタジオにおいでいただいています。木ノ瀬さん、お忙しいところどうもありがとうございます。
いえ、こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、木ノ瀬さんは NPO 法人日本シーティングコンサルタント協会の理事長さんでもいらっしゃいます。先週から本当に貴重なお話を伺わせていただいてありがとうございます。まあ、今被災地への支援も一生懸命なさっているということで大変お忙しいんですが、まあ、先週のお話の最後に、まあ、日本での会合でとても印象的な言葉があってちょっとメモしたんですが、血と汗と涙というのが日本の
介護の現状
で、今実際に孤独死の問題、それから老老介護の問題で、まあ、世の中は本当にいろいろなことが起こってますが、ご高齢の方を、まあ、息子さんがねちょっとこう殺してしまったとかありますし、本当に辛い現実がたくさん起こってますが、まあ、木下さんはそういう NPO の働きしながらもそういういろんなこう、まあ、今600人ぐらいですか、その関わられる、
ね、
ね、ある、ね、これはホームページもありますので検索して見ていただくこともできますね。
そうですね。
そうですね。はい、それで、まあ、福祉、本当の誠の福祉の、まあ、豊かな日本にという、まあ、キリスト社の夢とビジョンがあるわけなんですが、まあ、実際に北欧というのは昔から非常に充実した国だということを言われて、日本人も多く知ってますし、大学生たちが短期留学とかねなさったりもするようですが、木下さんが実際にこういらして何度か経験なさったことで、ちょっと続けてお話を伺おうかなと思うんですが、全く寝たきりがゼロだと先週おっしゃったんですが、信じられない思いで伺ったんですが、まあ、木下さん自身もいいとこだけを見てきたのかなと最初思われたそうですが、そのところをもうちょっと詳しく聞かせていただけますか。
は
い、
私は、まあ、リハビリの専門家で、まあ、そういうシーティングというのを、まあ、特に専門としているんですが、
はい、
まあ、その研究で、2000年からですね、ノルウェーの調査をしてきたんですが、まあ、最初はそういうやはり、ノルウェー北欧でもですね、高齢者支援のやはり一番いいサービスをされているのは、教会関係の施設なんですね。ま
あ、
ですからそういうところを、まあ、見学に向こうの方が選んでくれて、で初めて行きました施設で、寝かせているお年寄りが誰もいないので、日本と比べて、変だなというふうに思ってしまって、
はい、
まあ、研究者の端くれなんで、どこかに寝かせている人を隠してるんじゃないかなって思って、その次の年、その次の年も調査で違う施設も見せてもらいましたが、実際にいないということが分かってですね、まあ、それはまさに、そういう人と福祉用具を同時に扱うことで、まあ、車椅子も含めてですね、そういうサービスが整っているというのが、よく分かりましたので、
ノルウェーの国って私よく知らないんですが、そのお国が最初からでもそうだったんですか。
大体北欧の国は社会民主主義と言われてですね、はい、まあ、そういう意味では厳しい北の国の気候ですから、みんなが、共同してそういう一緒にこう見ていくという共同体という仕組みは自然の中でできてきたと、
まあ、
その上でキリスト教がですね、やはりそういう施設、社会が障害のある人、弱い人を見るという精神は、そういう中で培われて、まさに特別そういうサービスのいい、施設、高齢な方が、障害のある方が安心できるのはやはり質のいいのは教会の施設だということになるかと思います。
聖書に基づく隣人愛のその精神が非常に深く浸透してもう社会ができていて、そして日本でも もちろんキングズガーデンのようなね働きが、また改革派教会の中ですと聖経会のような、ね、ものもありますし、さまざま静岡の盲人伝道センターの働きなんかも貴重ですし、はい、あるんですが、なるほど。それで本当に、ね、ゼロだったと。でこれをなんとか日本でもやりたいと、
そうですね、
はい、それでその NPO につながったわけです。
まあ、それもきっかけにはなってますが、そういう、どうしても病院の組織の中ですと、
はい、
まあ、病院の経済性が優先されて、
はい、
まあ、なかなか簡単にそういう、寝かせる状態から変えていくことは、うん、できないこともありますので、まあ、そういう意味では、まあ、実践を行う集まりとして、はい、NPO 法人を有志で作りまして、まあ、そういう形で、医療機関に限らず福祉施設も含めた、うん、寝たきりにしないための、シーティングというのを今展開しているところです。
そうしますと全国お回りになってらっしゃるんですね。
そうですね、まあ、その関係が多いですけれども、9月には北海道でも3日間のですね、そういう基礎講習というのがあったり、そういうのに皆さん参加していただきながら、技術として、実践の提供ができるように、まあ、それがコンサルテーションということで、ただ技術を持っててもそれを導入できないとつながりませんので、まあ、そういう取り組みをしております。
そうしますと日本がこれだけの高齢化に向かっている中で、これから非常にも国としてもですかね、もうとても重要なこれは働きになってきますね。
そうですね、私どもはそういうふうに思っておりまして、私自身も、3月までは、大学で教育研究を主にやってたわけですが、まあ、それでは間に合わないということで、
はいはい、
大学を辞めまして、そういうシーティングの展開を、メインの仕事と、あと教会でそういうことが、実践できる方策を、今有志の方々と、動き始めているところです。
ただ私たちよく知らないものにとってみますと、寝たきりにならないこと自体が日本の中ではやっぱりこうありえないし、こう本当にこう、まあ、びっくりしたんですが、実際にそうしますと、まあ、そういう学ばれたところの病院とかその専門家の方はそういうふうにも行ってらっしゃるんですか、寝たきりにしないように。
そういうところが少しずつですが増えてきています。
ああ、そうなんですか。
特別養護老人ホームって通常一般の方が寝たきりで入るような施設と思われているところも、実際に全員をその個人に合わせた車椅子や用具でですね、3食起こして食事をさせるとかいうところも、少しずつですが増えてきてますので、そういうことができますと、まさに1日3回の食事が寝ないで食べられるというのは利用者の方にとっては幸せですので、
はい、
まあ、そういうことが実践され始めているというところだと思います。
ちょっと伺ったんですけど、この木下さんのお家には北欧からなんか輸入したお椅子があって、何かそれがその、なんていうんですか、その、非常に優れた椅子なんですか？
そうですね。まあ、家内と娘に今取られてるんですが、まさに食事の時の椅子と、リラックスしてテレビを見るための椅子は違うんですね。
だってそんなこと考えても見ないですけど。
そうですね、まさに日本人は床に座る民族でしたから、
うん、
床に座れば別に椅子はなくてもいいですし、
うんうんうん、
椅子をどういうふうに座ると気持ちがいいかということも知らなかったので、
はいはい、
まあ、障害のある方に限らず、そういう椅子の使い方というのもシーティングの領域で、
はい、
今そういうふうなものの紹介も含めてやっているところです。
だってテレビを見る椅子と食事をする椅子が違うんですか？
そうですね。そういう意味では日本人は椅子やソファーはですね、見た雰囲気で手で触って、購入するんですが、
はいはい、
まあ、そういう意味では30分ぐらい座ってみないと安い買い物じゃないですので、ぜひ、それに座ってこう落ち着くのかとか、まあ、そういう背中が奥までつくかとか、まあ、そういうことも見ていかないといけないですし、
だからなのかしら、北欧家具がねとても人気があるんです。
そうみたいですね。
そういう背景があるかもしれませんね。
決して値段は安くはないですが、
そうですよね、
確実に言えるのは、
はい、
まあ、本人が使い終わられるよりも長く椅子の方が持つ、もちろん張り替えをしたりしてですね
そう
まあ、そういうふうな扱いが北欧でもされてますね。
まあ、これからその夢のビジョンを持ってらっしゃるわけなんですが、そのイメージとしては、クリスチャンというかその地域の方とクリスチャンたちが安心していられる居場所で、どういう感じの、
いろんな考え方があるんですが、
はい、
まあ、バリアフリーのことも含めていきますと、
はい、
まあ、 教会のですね、はい、礼拝室の椅子がですね、はい、ほとんどは一律な作りでですね、
はいはい、
まあ、あれに座れて1時間しく座れてる方は礼拝時間を持つんですが、
ええ、
実は高齢な方で背中が大きく曲がって、
うん、
まあ、そういう方の場合はもう北欧でも個別の椅子も何脚も入れてやって、
はい、
まあ、そういうのを使い分けていくと、落ち着いて礼拝を1時間守れると、
はい、
まあ、そういう工夫がまず身近なところにはあるかと思います。
なるほど。
で続いて、まあ、考えていきますと、今度は外の方々が、まあ、教会に一緒にやってくるという意味では、まさに教会の中の、日曜日だけ の、 礼拝のアクティビティではなくて、まあ、他の曜日に、はい、近くの高齢の方があそこで面白いことをやってるよとか、
あ、
まあ、そういうようなことで、つながりが増えていくようなプログラムをですね、まあ、地域の受け皿としての教会の役割というふうに、はい、なるんではないかと思います。今度は少しやはり体が不自由になったり、一人で暮らすのが不安という方は、はい、まあ、一昨年からですね、国土交通省の方でサービス付き高齢者向け住宅というのを展開するようになりまして、
う
ん、それはなぜかと言いますと、一般にその重度な体に障害を持った高齢の方は、
はい、
特別養護老人ホームとかいうところに、入りたいというふうになっていくんですが、実際はもう入れる状況ではなくて、
はい、
一卒の施設でも100人待ちとか、まあ、すると何年か待たないといけない、そういう現状があるということです。そういう意味では、そういうサービス付き高齢者向け住宅というのは国も積極的に推してますので、もう民間の大手の住宅メーカーはそういう住宅を作り始めてるんですが、
そうですか。
教会の場合もですね、教会の近くにそういう、うん、住宅ができると、
はい、
一人暮らしの教会員の方もいらっしゃいますし、そういう方がそこに住みたいということであれば、
はい、
本当に亡くなる前までですね、教会生活、礼拝生活が守れると、
うん、
まあ、私たちクリスチャンですから、教会に行くのが一週間の生活を作るわけですから、
うん、
まあ、それはまさに私のリハビリの専門で、そのために生活を整えられれば、それがやはり体の維持にもなりますし、そういうことが教会、いくつかの教会でできないかということで、今有志の方々と
夢を語り合ってるっていう。
そうですね、まあ、夢では終わらせたくはないので、仕組みをですね、今シミュレーションしてみて、できるのかできないのかということも今議論しているところです。
ですからもう国の方もお手上げ状態、100人待ちとか何人待ちの状態で、在宅って言っても皆さんその血と汗と涙になってしまう。
そうですね、家族が見るという時代ではもうないわけですから、かといって病院のベッドで、そういう特別な医療が関わらない人が、入院しているというのも、もう難しい時代ですので、まあ、そういう意味では、まあ、一つはですね、まあ、そういう教会の近くにそういう建物ができると、実際に、まあ、そういうことに取り組んである教会の中での施設はまだまだ多くないですが、そういうサービス付き高齢者向け住宅の3階部分が一般の方が住む、お一人暮らしで住むようなアパートにしてですね、
はい、
で例えば2階部分にですね、グループホームと言われるような、
はい、
自分で、まあ、食事を作ったりすることが難しい認知症の症状があったり、
はいはい、
そういう意味ではお世話が必要なんですが、
うんうん、
まあ、そういう方が入るような部屋やそういうグループホームを作って、で例えばその1階部分にですね、デイサービスと言われるような介護保険の、まあ、グループホーム介護保険のサービスですが、そういうところがあると、そこに教会の方が平日は高齢の方で来たい方が来れると、まさにそこでリハビリをやったり、特にクリスチャンですので賛美歌なんかをそこで歌えたら、みんな、はい、本当に心休まる場所になるんじゃないかと思います。そういうことができないかなというのが今私の持っている夢の部分になります。
そうですか、まあ、本当に祈りながら実現に向かうといいですね。で今番組をお聞きの方で、まあ、木下さんにいろいろ聞いてみたいとか こんなこと知りたいとかっていうお問い合わせがあったら、このコーナーにいただいたら、いろいろ答えていただけますか？
そうですね、はい、全部私が分かるわけじゃないですが、まずは体のことですね、リハビリテーションのことは専門ですので、そういう障害があってどうしようかとか、家族が面倒見てるんですが、どうしたらいいでしょうかということのご相談とは乗りやすいと思いますので、
ありがとうございます。
連絡いただければと思います。
はい、先週今週と様々なお話を伺ってきました。はい、これからもきっとこのテーマはとても重要なことにどんどんなっていくんじゃないかなと思いますので、この夢が実現しますように祈りながら、ご活躍を祈っております。
こちらこそどうもありがとうございます、
はい、2週間にわたって本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
今日の微笑みトークいかがでしたか？先週今週と木瀬さんのお話を伺いました。ぜひあなたからのメールやお便りお待ちしています。また今週も先週から続いて平和を求める祈りのカードをお申し込みの方にもれなく差し上げます。お申し込みください。郵便の宛先は郵便番号 101-8691 日本郵便神田支店郵便支所箱190番、微笑みトークです。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。